三崎英一郎の仕事の楽しさ研究所。
いや、初めてですよ、公開収録。
あ、そう。
そうです。もう渋谷さんのためにやってるような感じですね。
めっちゃプレッシャーが、
はい。選挙の前にやればよかったですね。
そうですね、まあ、だいたい、まあ、いや、なんかそんな
だけど、あの最初に築地の、紹介をあの福岡でやった時に、渋谷さんとお会いした時に、普通の会社員なのに会社を、休業ですか。
そうですね、まあ、給食みたいな感じ。
あ、給食、給食して選挙活動をされて、
はい、
それってなんかすごいですよね。僕その話聞いた時に、なんじゃこの人と思ったんですよ。こんな生き方ありなんだと思ったんですよ。僕もやればよかったなみたいな、うん、それはどういうきっかけでなんかなったんですか。
まあ、あの個人的なことから言えば、
はい、
まあ、あの僕の子供がですね、まあ、皆さんのお手元にあるパンフレットにもあると思うんですけれども、あのちょっと障害がありまして、まあ、それでその、まあ、障害者行政っていうのはもう必ずその福岡市との関わりが出てきますんで、まあ、いろいろと対応してるとですね、あのかなり腹の立つ部分というのが出てくるというところはあったんですね、うん。まあ、ただあのやはりなかなかその一般市民の立場で市役所とかで話をしてもなかなか話が前に進まないというところがありまして、まあ、私は営業の仕事をしてるんですけれども、やっぱり自分がある程度のポジションになってキーマンにならないと物事前に進まないというのは仕事を通して実感しましたので、じゃあ自分がもうそのポジションまずは目指してみようというところが一つあったんですね。でもう一つはその障害者福祉、老人福祉、何やるにしてもどうしても先立つものとしてお金、うん、予算が必要だと。じゃあそのお金ってどこから出てくるのというのは、皆さんがお仕事されて働いている税金なんですけれども、うん、やっぱりなかなか経済が成長しないと税金の収入も増えなくて、結局行政サービスも充実しないと、うん。まあ、鶏が先か卵が先かの話じゃないんですが、やっぱりまずは経済を一生懸命活性化しないといけないという話で、福岡市議会の議員さんのプロフィールをいろいろ調べてみたら、民間企業で普通に働いてた方っていうのがほとんどいなかったんですね、
うんうんうん。
で、まあ、特に私はあの情報通信産業で働いてるんですけれども、まあ、そういう比較的成長率が今後高いと期待される産業出身の人って誰もいなかったんで、うん、まあ、だったら自分がですね、そういうポジションを目指してみて、そのこの福岡市をもっと元気にするための政策いろいろやれるんじゃないかという、その2つの思いからチャレンジをしてみようと思ったんですね。
僕もね、あのサラリーマンしながら、作家するって言った時に、何なんみたいな話が結構あったりとかしたんですけど、会社の人は何か言わなかったんですか。
あの逆に頭がおかしすぎて誰も触れないというかですね、誰もいじれないというかですね、なんでってツッコミよりも、ああそうなんだ、頑張ってねみたいなですね、もう誰もこうアンタッチブルな存在になってしまっている感じですね。
けど辞めないで、あの給食扱いでやれたのってすごいですよね。
そうですね、まあ、そこ会社の制度がいろいろあるみたいなんですけれども、あの私の勤めてる会社の場合にはそういうこともできたということですね。
で、結局頑張ったんだけど、
はい、
残念ながらなんですかね、
なぜかですね、また元の会社に戻って同じ仕事をしててですね、
はい、
あの出戻り息子とか出戻り娘っていうのはいるけど、出戻り社員っていうのは初めてだっていう風な、はい、ツッコミを受けながらも、まあ、針のむしろの中でなんとか頑張ってるっていう、
ね、けどあれですよね、あのその全然その選挙に関係ないところから、やったらやっぱなかなかうまくいかないかったって感じですか。
そうですね、やっぱり最初は何をやっていいかっていうのが全くわからなかったんで、はい、本当に五里夢中という感じです。
そうですね、選挙活動とかって言っても、例えば僕今やれって言われても、うん、あのやれないですもんね。
そうですね、
あの一瞬僕あの震災のあった後にあの福島県知事やりたいなと思ったんですけどあのそれは一番渦中の栗だから、うん、一番やってみたいなと思ったんですけど、うん、あのそれこそ東京都知事とかじゃなく福島県知事やってみたいなと思ったんですよね、うん。あの今原発のやつはどうやってなんとかすればいいのかなみたいな、うん、あのそれも例えば産業も全部ダメだったとかするんですけど、うん、それは一回やってみたいなと思ったけど、うん、けどやっても絶対うまくいかないなと思ったんです、僕の場合は。だってその行政がどうなってて、どうやったら浮かんのとか分かんないわけですよね、うん。けどそれでよくチャレンジしようと思いましたね。
まあ、逆に 何も知らなかったからチャレンジできたっていうのはあったんですね。だ今一回やってみて、じゃあ次もう一回やるかというと、うーんという思うところは結構あるぐらいの、まあ、かなり特殊な世界だというのはよく分かりました、
ね、ああなるほどね、はいはいはいはい。で、その今 そのお子さんの話とかがあったから、そういうことを自分でやってみようかなみたいなのがあったと思うんですけど、それはお子さんがその障害を持たれてるんですか。
そうですね、はい、
生まれた時から。
生まれた時からですね。
ああ、それって今お子さん
が小学校2年生になります、
ね、ああなるほど、はい、じゃあそこの長いことのなんか思いがあるからみたいなところが、でそれで立候補してみようかなみたいな。
そうですね、
でしょうね、うん、ああなるほどね。あ、ここにいらっしゃるんですか、この名刺の。
この子ですか。
あの、どこですか。
この子ですか。
あ、この横の方は奥さんですか。
そうですね、私の
妻。この名刺は、はい、あの PDF に載っけていいんですか。
あ、はい、大丈夫です。
大丈夫ですね。
大丈夫です。
お子さん、1,2,3,4,5,6,7人いらっしゃるんですけど。
はい。そのうち2人が私の本当の子供で。
どれが正解ですか。これ、あの奥さんが2人いて、お子さんがこう、たくさんいる絵に見えたんですけど、
いや、あのここすみません、今皆さんの手元にこの名刺があるかどうかあれなんですけども、はい、あのこれもその選挙コンサルタントはですね、
はい、
こういう写真がいいということで、はい、それを信じて撮ってみたんですけど、意外と配ってみたら、あの美咲さん、普通の方は美咲さんおっしゃるような感覚で、なんでこんな子供いるのってなんで、なんで奥さん2人いるのとかですね、
うん、
そういう捉え方を されてしまうと、
はい、
ということで、やっぱ選挙コンサルっていうのは実際に民意が分かってないんだなっていうのはしみじみ分かりましたね。
あ、なるほどね、結局奥さんはお隣の、
でこれが僕の息子ですね。
あ、お腹の前にいる男の子が、
娘と息子ですね。
あ、なるほどね、はい、絶対分かんないですよねこれね。ああ、そういうことか。あ、これがやっぱりその現実的に、なんかちょっと選挙のポスターとか見てもなんか違うよねみたいな、あのポスター結構多いじゃないですか。それはそういうことなんですか。
そうですね。
あ、
実はその意外とその選挙っていうこと自体が巨大な産業になってて、
うんうんうん、
その選挙のこういう印刷物作る印刷屋さんで、デザイナーするデザイン屋さんとかですね、うんうん、もう本当にその一つの選挙産業っていうのが出来上がってて、まあ、そこに乗っかって全部任せれば、意外と簡単に選挙の準備ってスムーズにいっちゃうんですけれども、
うん、
まあ、ただそれだと何も新しいものは出てこないよねっていうのはしみじみ感じました。
ああ、なるほどね。ああ、けどなるほど、確かにこれ見たら、これだったら逆にもっといっぱいにした方が良かったような気がしますよね、うん、あのもう絶対あの渋谷さんが埋めないだろうみたいなぐらいの、これ中途半端にこれ頑張ったらできそうな感じがするし、この奥さん2人もうなんか渋谷さんだったらできそうな気もするからみたいな感じがしたんですけど、そうじゃないですよね。まあ、ちょっと冗談さておき、あのその福岡で、この立候補した時に何やりたいと思ったんですか。
やっぱりこの福岡の、まあ、議員の平均年齢がですね、
はい、
僕が出た時は60歳超えてたんですよね。
あ、
普通の会社だったらもう退職されるような方々が、うん、まあ、この福岡市の、まあ、社外取締役会である福岡市の平均年齢であると、
うんうん、
まあ、これはちょっとおかしいよねと、
うんうんうん、
で、まあ、福岡市って実は全国の政令指定都市の中で一番平均年齢が若いんですよ。
え、そうなんですか。その60いくらで。
いや、ごめんなさい、あの市民全体の平均年齢は福岡市が日本の政令指定都市の中で一番
市民全体です、ね、
低いんですね。若い方がものすごく多
い
町であるにもかかわらず、
は
い、なんで議員の人たちが皆さん60歳以上なんですかと、いうところがあってですね。でやっぱりそのお年寄りが議員をやってる影響っていうのはものすごく僕らの市民生活にも現れてて、
うん、
そのお年寄りのための施設っていうのはもうボンボンボンボンできるんですよ、
うんうんうんうん、
でもところがその小学校の何かを作ってくださいと言ってもなかなかできない。それなんでって言ったら、やっぱりもうおじいちゃんですから、生活実感として小学生が困ってるとか、まあ、小学生の親が困ってるとかいう実感がまるでないんですよね。だから分かんない、
うんうん、
分かんないから予算がつかないから政策が前に進まないと。 でも市民は若い人が多いんですよと。
誰かが言うかもしくはその気づいてくれる人が姿勢をするか、どっちかですよね。
どっちかですね。
なるほどね。ああ、言われてみればそうなんですけど、うん、そうなんですね。その若い人が多いのに、うん、若い人が姿勢してないってことですよね。
そうですね。
まあ、全てが全部若い人がいいかどうかは別にしても、渋谷さんぐらいの年で分別があって、
分別があるかどうかはちょっと分かんない。
上奥さん一人ですからね。
いや、そうですね、はい。まあ、でも選挙出る時点でちょっと頭がおかしい。
まあそれはおかしい人がいないとやっぱりね、世の中変わらないんで、 そうですね、それはやって面白いと思うんですけど、うん、なるほどね。けどや一瞬あの行くつもりで行ったんだったら、あの今やめてもいいじゃないですか。一応やめないで休職にしてたのは何かあったんですか。
さすがにこう辞めるとなるとですね、あの奥さんが許してくれないんで、
あ、
まあ、どっちにせよその通ったら辞めないといけないんで。
ああ、そういうことね。
まあ、実は辞めなくていい会社もあるんですよ。議員休職制度っていうあの制度がある会社さんもあってですね、その場合には私が勤めてる会社は議員になったら退職なんですけれども、はいはい、あの議員になっても辞めなくていい会社もあるんですね。社員の身分維持したまんま、当然給料は出ないですけれども、はい、議員活動を続けられるという会社もありますので、まあ、一度あの会社の労働協約見てみて、議員休職制度があればもうこれはチャレンジした方がいいと思います。
あ、そうですよね。けどなんかあの行政の仕事ってなんか文句言うだけじゃなくて自分で変えようっていうふうな意識を持てるっていうのが、うん、多分僕はすごい尊敬したんですよ。だから最初にびっくりしたんですけど、でも やめないであのやってたらリスクも少ないですよね。
少ないですね。
まあ、今こうやってなんかネタとして話すことができて、その自分がそのことをやることによって、その福岡市をどうしようってことを考えることができて、で結果その仕組みだとかシステム分かってなかったりとか、あのその市民の方に思い届けることがうまくできなかったから分かんなかったとしても、もう一回会社で働けるんですもんね。
そうですね。出戻り社員という形です。
出戻り社員でね、うん、それはけど新しい生き方ですよね。
ですね。
へえ。僕もその、ね、今あの会社、8月の末に辞めて、で末に辞めてから1年間プラプラして、1年後に毎回就職しようと思ってるんですよ、うん、それも最初なんで美咲さん独立しておめでとうございますってみんなに言われたんですけど、いや独立じゃないって言って、単に辞めて単に辞めたって、で次の会社に変わるんだけど、大体が次の会社に変わるときにリスクヘッジを、しないと今人間生きていけないから、何かあの仕事をもう決めてからしか転職しないわけなんで、それがなんか裏切り者っぽく見えるんですよね。
うん、
転職するとなんか、ね、あのなんか裏切り者っぽい感じがするのと、今だと同業にしか変われないから、
うん、
大体が同業の会社に変わるから、なんかその 前の会社のライバルの会社に変わったりとか、例えば僕顔に勤めてたから顔に勤めてて P&G 行ったりとか、資生堂に行ったりだとか、いうことするとなんか裏切り者っぽく感じるわけですよね。けど昔は結構あったんですよ、うん、それこそなんだろう、あの秀吉についたり、家康についたりとかっていうことをやってても、まあそのちゃんとその場その場であのちゃんとした働きをしてれば許された人も結構いるわけですけど、なんか今それ絶対許されない感じがするじゃないですか、うん、でそれなんかちょっとおかしいなと思ったんで、逆に1年間あの何もしなければクリアじゃないですか。
ほとぼりが冷めた、
あの、まあ、同業にはいかないつもりなんですけど、でそうすると逆に公開してできるっていうのがあって、うん、あの辞めた後にさっき その選挙活動も同じじゃないですか、うん、もう休職した後にあの堂々と選挙活動できますよね、うん、だから僕も堂々と転職活動できるっていうのが、転職活動だってみんなこそこそするでしょ、だって在職中にやるからこそこそせざるを得なくなるので、そうすると就職活動も1年間みんなあのオープンにするのに、なんで転職活動をオープンにできないんだろうと思った時に、まあ、一回辞めてみればいいんだみたいな、ちょっとみんなよえって言われましたけどね。
嫁さん含め嫁さん含めえって言われましたけど、会社の人にもえって言われましたけど、上司とかにもお前評価してんのになんでなんでやめ、何が問題なんて、いや何も問題ないんですけど辞めたくなったんですよっていうので、それはなんかおかしいって、ね、おかしいって言われましたけど、だけどそういうふうになんか誰かがやる人いないと、うん、なんかいろんな変わらない気がするんで、志村、うん、さんみたいな人がなんかもっと増えてほしいですよね。
そうですね、まあ一回リスクを取ってみようというのは正直あったんですね、自分の人生の中で。
なるほど。どのくらいの期間やったんですか？それ
実質半年ぐらいですね。
半年って結構大変ですね。
そうですね、まあ、やっぱ長くて寒かったですね。ちょうど投票日が投票日が4月だったんですよね。で逆算して半年前なんで、本当にその今から寒くなるっていう時期に、あの街頭に立って旗持って立ったりとかですね、まあ、そういうふうに気温も寒かったんですけれども、あのたまたまね、今あの私が所属して出たところのブランディングが最悪だったんでですね、もう世間の風も本当に冷たくてですね、もう二重の意味で心冷え冷えな選挙活動でしたね。
ああなるほどね。これどこの党から出るとかっていうのどうやって決めたんですか？
まあ、そこもいろいろ業界内のルールみたいなところがあるんですけれども、はい、まあ、あのやはり基本的に現職のいらっしゃるところは現職が出るんで、もうその現職がないところじゃないと、そもそもその空きがないというのはありますね。
あ、現職が押してくれないってことです
か？そう、そうですね。
はあ、なるほどね。どのくらいの差がついたんですか？
結局私が、当選ラインまで389票ですかね、足りなかったのが。
389票だったんですか？書けばよかったですね。なんか誰かに捕まえてきて、小学生とか、あ、ダメです、それじゃ選挙権ないですね。
私は389票だったんですけれども、他の地区だと23票差とかですね、当選した人と落ちた人がですね、本当にそういう僅差の戦いというので、
でも結構ギリギリになるんですね。
そうですね。
なんか選挙速報とか見てると、なんか大差で勝ってるとかいうのだけはこう見て、自分が投票した人だったら、おお受かった受かったとかって見てますけど、それが自分がまな板に上がるっていうのは全然違う感覚ですよね。
まあ、本当になんか変な気分でしたね。
目玉持って、目玉置いて、だるま置いて、目玉描くためにこう置いたやつを事務所とかにいたんですか？
いや、さすがにね、だるまなかったんですよね。
え、誰もないんですか？
いやいや、なんか事務所の人が絶対取らないだろうと思ってたのかどうか分かんないんですけど、なぜか誰もあの春酒悪くてですね、あれみたいな。
そんなだるまがないと、本気で応援してくれてないって感じですか？
まあ、その最近その だるま置くこと自体に対する是非の議論っていうのは結構あるんですね。
あ、そうなんだ。
まあ、ちょっと人権上の配慮っていう形になるんですけど、あのだるまさん最初片目しか目が入ってないですね。でそれはその片目を表記させるから、その片方目がない人に対する差別感情につながるとかですね。
あ、
そういうのでだるま置かないとかですね。
あ、そういうのもあるんですね。
ま
あ、
いろいろ選挙をやってみたら、そういう細かい配慮っていうのはものすごくたくさん必要になってくるんですね。で逆にそういう細かい配慮を変えてたところに、相手陣営が突っ込んできて怪文書を撒いてネガティブキャンペーンやったりとかですね。
あ、そんなもんあるんですね。
そういうところが結構多いですね。
あ、日本でもネガティブキャンペーンってあるんですね。
あの国政選挙レベルだとそれほど効かないんですけど、はい、やっぱりあの市議会議員選挙レベルになると、まあ、極端なんです、5000票取れば勝てちゃうっていう世界なんで、
うん、
ネガティブキャンペーンで相手の票を少しでも減らせば、やっぱり自分が有利になるんですね。
あ、そうなんですね。はい、あ、5000票取れば勝てるんですか？
そうですね、福岡 市の私が出た区では最低が3700票ぐらいだったんで、
はい、
3700人の方から名前書いていただければ通るという世界ですね。
あ、そうか。けど 僕の、ファンの人が全国にいる、どのぐらいいるかなと思ったんですけど、全国にいるからダメですね。
そうです、ちょっと皆さん住民票移していただ
いて、全国にいるからダメです、首相になるしかないですよね。あ、首相も別に投票じゃないですもんね。そうだそうだ、ダメだ、ダメですね。そうか、あんまりやるつもりはないんですけどね。
ぜひぜひぜひ。
あんまりやるつもりはなくて、
ぜひぜひ。
あの なんだろうね、なんかあのやりたいことが結構あって、うん、あのさっきのその公の場所みたいなものをなんかこうちゃんと良くするっていうのはなんかやってみたいなと思って、うん、なんか僕今そのいろんな、土地土地にあの行ってあの勉強会だとか開催してるのは、うん、あのまあ、この福岡の場もそうなんですけど、あのそれぞれの場所でそれぞれの地域が盛り上がらないことには、うん、日本全体良くならないと思ってて、うん、なんか今東京に一極集中しすぎちゃってるから、うん、なんかそれは良くないって僕は思ってて、うん、それぞれのところにそれぞれ面白い人がいっぱいいて、それぞれの近くであの集まれればいいじゃんみたいな。確かに飛行機だとかあのそのなんだろう車とかであのビンビン動けるようになってるけど、うん、そこまで毎日動かないじゃんって。そう考えたら一応その普通に動ける範囲のところで、うん、ちゃんとした、その自分たち の, その、村っていうんですかね、あのその会社以外 の, なんかその活動ができる、ことができる世の中にしてるのがなんか健全かなと思ってて、うん、で今はそれこ そ, その、Facebook だとか Twitter だとかメールだとかそのいろんなものがあるので、うん、一回あの会っちゃえばその後離れてってもなんとかなるっていう世の中になってるじゃないですか、うん、それがあるのになんかその地域であのリアルに会う場っていうのが意外と少なすぎるなと思ってて、うん、なんかそれはなんか東京は多いんですよ。東京はもう今すごい多くなっているので、うん、朝食会にしても、その夜の勉強会にしてもほぼほぼ毎日のようにあるので、うん、僕みたいになんかいろんなところに顔を出してると毎日のようにあの呼ばれるので、うん、そうすると毎日のように断りのメールを入れないといけないんですよね、うん、もう空いてませんみたいな、そんな急に言われても無理ですみたいな。だけど他のところ行くとそこまでそんななかったりとかするけど、うん、けど別に人はいるじゃないですか、うん、だからそれをこうやっていくのはなんかやりたいなと思ったんですけど、うん、それは行政なのかどうかはよく分かんないんで、うん、まあ、自分でやれることをやろうかなみたいなところで、うん、まあ、今度秋田行きますし、うん、あとどこ行くかな、富山も今度行きますね、うん、富山とか秋田とか人全然いなさそうだから、うん、そういうことをやってる人はいなさそうなんで、うん、最初が大変なんですね。けどあの名古屋とかも最初は全然人いなかったのに、もう今はすごいあの数の勉強会だとか朝食会だとかあるんですよね。そう考えるとなんか最初誰かがやればその後からなんか誰かがこう引き継いでくれて、それがつながっていくのかみたいな。渋谷さんの今回の選挙はダメだったけど、また3年後ですか、
3年半後ぐらいですか、
ね、3年半後ぐらい、じゃあ3年半後ぐらいまた休職して、
そうですね、まあ、ちょっとやり方をね
やり方を
変えないといけないなっていうのは正直に思ってて、まあ、今日本当にこのように皆さんにお会いできてすごく嬉しいんですけれども、はい、その従来 の, その市議会議員選挙っていうのはその町内会とかですね、うん、PTA とか同窓会とかですね、そういうその人と人との間のつながりしかなくて、結局そこをどうやってこう耕していくかっていう話になるんで、その同じパイを食い合ってるからネガティブキャンペーン起きたりとかですね、あの人は誰についたこれについたとかっていろいろ地域が荒れちゃうんですけれども、本当にこういう今の時代 Facebook みたいなソーシャルネットワークが発達してきてますんで、そういうその従来 の, その縦糸とか横糸とか関係、まあ、従来の縦糸ですねから関係ないところでは皆さんがこう横口通してお付き合いできると、コミュニケーションできるというのはこれ非常に大きなことだと思ってまして、やはりそれはその政治にも私はものすごく大きな影響を与えると思うんですね。今まで知り合えなかった人と知り合えるし、コミュニケートできなかった人ともコミュニケートできると。でやはりその政治の、ね、選挙の時だけ2週間だけポスター貼り出されたってこいつなんやねんっていう世界になっちゃいますよね、まあ、ただそのソーシャルでつながってれば日頃こいつが何やってるのかとか何考えてるのかっていうのは少なくとも情報提供はできますので、うんうん、そういったところで変化が起きてくるのかなと思って。
ああ確かにそうですね。渋谷さんみたいに実際にそういうお子さんがね障害を持たれてて、うん、だからその障害を持たれてる方が、住みやすいような施策ってあるでしょうとかっていうことをやっぱ実感として分かる人が、いた方がやっぱりいいですよね。
そうですね、
僕らいくら言われてもやっぱり分からないとか分からないかったりするじゃないですか、うん、想像して頑張ってみても、うん、それこそ怪我して足今痛いから、うん、結構階段しかないんだなってなるのが分かるけど、それそういうことなければなかなか気がつかないですもんね、うん、
まあ、逆にその 政治の場っていうのは本当にそういう議会っていうのはそういう場所だというふうに私は思ってまして、行政の人っていうのはその公務員の方で、まあ、僕も両親公務員だったからあんまり悪くは言えないんですけども、やっぱり基本的にデスクワークで現場出てるわけじゃないから分かんないんですよね。だから行政の人が分かんないことはもうそれは仕方ないんで、逆にそのいろんな経験とかいろんな状況を持ってる人が議会の場に出てきて、いやこの人の立場からしたらこうだとか、うんうん、ああだとかですね、そういう議論を行政に対して吹っかけることが大事だと思うんですね。
なるほど。
で最悪なのは二世議員とかで政治のことし、親父政治家なんで息子も政治の世界しか分かんないしっていうのは、これは何の付加価値もないんです、
うんうんうん、
政治のことは分かってるし、他の業界であるとか他のいろんな状況をよく知った上で、それをこうどうやって政治に行政につなげていくかっていうのが大事なわけで、
うん、
政治のことしか知らないっていうんだったら本当何の価値もないと私も。
いや渋谷さんみたいにこう、まあ、これ聞いてる人も俺ちょっと休職してやれるかなっていう人がなんかどんどん出てきてほしいですね。
いやそうですね、
はい、
本当に政治選挙もお金かけようと思えばいくらでもかけられるんですけれども、かけなければかけないでそれなりになんとかなると。
あかけないとなんとかなるんですね。
そうですね。
あいいこと聞きました。というわけで、お金かけないで選挙にちょっとやってみようかなと思った休職ができる、サラリーマンの方はFacebook で渋谷さんを探してもらって、
はい、
やり方をお伺いすると、失敗せずに議員になれて、再就職をしないで、
はい、
出戻りしないで済むかもしれない、
ね、
はい、今日はありがとうございました。